今朝の説教の結論は、旧約聖書ヨシュア記一章の3節、モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。まあ、この言葉はモーセの従者、モーセの後継者でありましたとなりましたヨシュアに語られた言葉であります。二節には、私のしもべモーセは死んだ、あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい、そう二節には書いてあります。ヌンの子ヨシュアはモーセに40年アラノの旅をモーセと共にして、モーセに仕えてまいりました。エジプトを出てアレノの長い旅路を歩まねばならなかったのはなぜだったんだろうか。申命記にはこういう言葉が記されております。あなたの神主が導かれたこの40年のアレノの旅を思い起こしなさい。人はパンだけで生きるものではなく、人は神主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。これは申命記の言葉でありますが、そう書いてある。ヨシュアの死であり指導者であったモーセは死んだ。ヨシュアはもはやモーセに頼ることはできなくなった。一人立たねばならなかった。ここでたじろぎ退くのか、不安の中で一体何を信じていったらいいのか、どこにその人生の保証があるのか、それがヨシュアが立たされていた立場でありました。ヨシュアの不安を支えたのは、今日我々が読もうとしています、見ようとしています、神ご自身から語られた神の言葉であった。今あなたはイスラエルの民と共に立て、二節であります。ヨルダン川を渡れ、私が与えようとしている土地に行け。ここにはヨシュア自身に向けられている神の命令がある。立て、共に立て、渡れ、行けという動詞がヨシュアの行動を促している。先が見えない不安から動けないヨシュアがいる。どうしていいかわからない。黒人霊歌にニグロスピリチュアルの中に、深い川を越えてという歌がありますね。そういう賛美歌があります。その元の言葉はヨルダン川を越えてと書かれています。深い川を越えて、さあ行こうよ、心のふるさとさして。これは第二編にもあります。個人の人生にも、民族の歴史にも、また時代の要求にも、それぞれ渡っていかねばならない深い川がある。ヨルダン川がある。ヨシュアはそれを どう乗り越えていったのか、それが今日のテーマであります。2節3節で言及されている新しい地に進みなさい。カナンの地は私が神がイスラエルに与え人々に与えようとしている土地である。それはすでに私がモーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちのに与える、とそう書いてあります。そう言われた。これが、2節3節の言葉であります。でここには3つのポイントがある。一つは、ヨルダン川の彼方に広がっている土地は私があなた方に与えようとしている土地である。与えようとしている、ここには神の意図、あるいは神の意思が表されている。聖書の学者はここで使われている与えようとしているというこの動詞の形は現在分詞で神の働きが始まっていることを意味すると。ある英語の聖書、これはオックスフォードバイブルというものですが、それをちょっと読んでみるとです、ね、こう書いた。これが、まあ、下の方に、参考に英語の訳を書いておきました。後で見ていただきたいと思います。私はイスラエルの人々にそれらの土地を与えつつあるというふうに書いてあるんです、ね、訳されているんですね。与えようとしている。で2番目は、これに対して3節では、その土地はすでに私がモーセに告げたように婚約は約束したというふうに訳してますね。約束したようにすべてあなたたちに与える、与える、与えようとしていると。というのと与えるというのは大した違いではないように見えるんですが、この2番目の与えるというこの言葉は、聖書の学者の説明によりますと、完了形がこの用いられている。私はすでにモーセに土地を与えると約束した、その土地なのだ。神の御心の中ですでに決まったことなのだ。その効力は今も続いている。それが日本語訳では、あなたに与えるという現在形に表されている。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、まあ、一番最初のところでは神が与えようとしている、もうそういうことが与えつつある。で後の方においては、私はあなたにモーセに約束したようにあなたにこの与える、必ず与える、そう理解すべきだ。そしてその間に、このモーセに与えることを約束した土地、そしてその神はすでに与えつつある神の行動が現在進行している。最初のところは進行形にこう書いてある。ところが後の方においては、この与えるという、この、まあ、現在形に訳されておりますけど、完了形である、この2つを結ぶもののものが示されているんですけれども、その二つを結んでいるものがですね、あなたたちの足の裏が踏むところという言葉であります。ここにヨシアは神がモーセに対して約束された神の言葉を信じ、すでに始まっている神の御業を見ながら、ヨシアを、あなたがあなた自身の足で踏めと、ヨシアに自らの心を決する、神の方に向かって舵を切っていく、そのヨシアの決断を迫っている。 それがあなたたちに与えられる土地になるのだと言ってるんですよ。ヨシアがヨルダン川を前にして不安の中で、もしあなたがここで退却するならば、その土地はあなたのものにならないだろう。行かないんだったら。ここで神が言ってることはですね、我々に求められていることは議論することではない、歩むことである。本当の保証は神がしているのだ。すでにモーセによって神は与えると約束した。これが神のこの決定であります。そしてそれをですね、神は、私はイスラエルの人々にその土地を与えようとしている、与えつつあるのだ。すでに決定していた、神の御心の中で決定したことでありますけれども、そして今すでにそれは与えつつあるのだと言っておられる。神の御心の中ではすでに決定している。そしてその技が今与えつつあるのだということで、でその中にあって、このヨシアは何を受け取っていかなきゃならないのか。ヨシアはあなた自身の足でその土地を踏んでいきなさい、あなたの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。つまりここでは初めのことと一番最後のこととは神の事柄ですよね。神はすでに決定している、予定しているっていうんでしょうか。そしてすでに神はその技をこの始めている。これいずれも神のことですよ。でその間にあって、今度はヨシュアの問題なんです。この神の決定を信じてあなた自身がそこで歩み出すのかどうかという問題なんだ。そして聖書、神は、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与えると言っている。神の約束の言葉を信じ、モーセに神が約束したことを信じ、すでに始まっている神の御業を見ながら、そしてヨシュア自身よ、あなた自身が自分の足でその足、その土地を踏んでいきなさい、自分の足でその自分の足の裏で踏んでいきなさいと言ってるわけで、もしこれがなければ、ヨシュアの決断がなければ、行動がなければ、土地はあなたたちのものにならないだろう。これは我々の人生そのものについて言えることではないだろうか。神の愛の御心っていうものはすでに決定されている。そして私たちにはそれぞれ神が一人一人の人生においてなしつつある技がある。そういう印を見ながらなお、我々はどういう今年ですね、歩みをしていくのか、自分の人生はどういうふうに歩んでいくのかということがここで迫られている。それがヨシアが五節以下で、さらに神はこういうふうに言われた。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私の先祖たちに与えると私が誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。 律法の書をあなたの口から離すことなく忠実に守りなさい。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。これが五節以下ずっとヨシュアに語られた言葉であった。私はあなたと共にいる。それが神の言葉であった。あなたを決して見放すことも見捨てることもない。この言葉を右にも左にも曲がることなく、ただこの言葉を信じていきなさい、そう言われた。そしてヨシュアはこのカナンの地に入っていったと。これがヨシュア記全体であります。そこにはさまざまなエリコにおける戦いであるとか、あるいは他のいろんなこの民族との戦いもあった、困難なものもあった。しかしここから、しかしヨシュア記全体が展開されているのであります。ヨシュアが一歩足を踏み込んだことによってこのヨシュア記全体が始まっている。新約聖書に目を閉じ向けていきたいと思いますが、イエス・キリストはヨハネ伝12章でこう言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。光はイエス・キリストご自身であります。私たちの人生にはこの時間的な制約がありますよ。我々は永遠に生きるわけではありません。ある時間の制約の中で我々は生きている。そこに人生の決断が求められる。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさいと言われた。私たちは一つ一つの事柄に対し神によってすでに用意されている神の恵み、神の祝福、それは神の御心ですでに用意されているんであります。決定されているんであります。しかしそれを得るために自分の足でこの地上の人生の一歩一歩を神の言葉を信じて歩んでいきなさいと言っておられる。誰でも人生の先は不安でありますね。先は見えません。しかし聖書は神、このモーセに約束したようにすでにモーセと共に歩んできて経験があるわけですよ。それでもヨシアは自分自身のことになったならば不安だった。今まではモーセを頼っていればよかった。そうではない。モーセは死んだ。これからはあなた自身が歩んでいかなきゃならないんだ。その時にヨシア記は、私はあなたと共にいる、おののいてはならない、あなたがどこに行っても私はあなたと共にいるという、ただこの言葉だけを信じて歩んでいきなさい。そうすればあなたの足の裏が踏むところは、その土地は全てあなたのものになるであろうと言ったわけであります。自分の足でこの地上の人生の歩みを一歩一歩神の言葉を固く信じて歩んでいく、これが2025年のこの年の初めに私どもが今日与えられた御言葉であります。これから歌う賛美歌の494番、そこにこういう3節にこういう言葉がありますね。荒海をもう開き、砂原にもマナを降らせ、主は御心なしたまばん、備えたも主の道を踏みてゆかん、一筋に。 この新しい一年どういうふうになるのか誰もまだわからない。しかしここで主はどんなに恵み深い方なのか、荒海をも打ち開いてくださった神、砂原にマナを降らせてくださった神、そのことをすでにヨシアは経験してるんですよね。体験してるんですよ。したんですよ。我々の人生もあるじゃないですか。今まで今日まで歩んできた中で、神はどんなに恵み深い技を成してきたかということはすでにあるわけですよ。しかし2025年の初頭にあたって不安じゃないですか。どうなるんだろうか。誰でも不安です。先が見えない。しかしここで神の言葉を信じて決断して歩んでいきなさい。そうすればそこにあなたが歩んでいくところ、あなた自身が歩むところ、そこは神ご自身の祝福と恵みを与えられる、そういうところになっていくんだ。そのことだけを信じて歩んでいけ。これが今日の我々に与えられた御言葉であります。お祈りします。父なる神様、さまざまな不安、どこに人生の保証があるのか我々は定かには分かりません。ただあなたの御言葉だけを、恵みの御言葉だけを信じて一人一人の人生歩み出すことができますように、あなたご自身が一人一人の人生の戦いに臨んでくださいますように。ただいまより主の聖餐の恵みを受けようとしています。主イエスキリストがこの地上に来られ、私たちと同じ肉を取られ、その人生の苦しみを味わい、なお罪と死の中に生きる私たちを贖い出すために十字架につきよみがえってくださった主イエスキリスト、この方を信じて今週も今年もまた歩み続けることができますように、一人一人の人生のうちにあなたご自身が豊かな祝福と恵みを与えてくださいますように。御言葉によって語られ告げられ約束されていますこの恵み深い言葉を信じて一人一人歩み出すことができますように導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。